こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。この一冊で全部わかるビジネスモデル寄付金成功パターン作り方が一気に学べるは、金井流行、富樫香織、アシライ君氏によるビジネスモデル入門書である。対象は起業家だけでなく、新規事業、事業企画、既存事業の見直しに関わるビジネスパーソンまで広い。本書の目的は、ビジネスモデルを単なる収益化の手段としてではなく、顧客への価値提供、収益の取り方、競争優位の持続、企業活動の組み合わせとして理解させる点にある。特徴は基礎知識63の成功パターン。作り方を一冊にまとめ、理論と事例的発想を接続していることである。専門書ほど抽象化しすぎず、ハウツー本ほど単純化しすぎないため、ビジネスの仕組みを構造的に学ぶための実務的なテキストとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、収益の仕組みだけでなく、事業全体の構造としてビジネスモデルを捉える。本書の中心にあるのは、ビジネスモデルを売り上の作り方や課金方法だけに限定しない見方である。企業が誰にどのような価値を提供し、その価値をどの経路で届け、どの活動や資源によって実現し、最終的にどこで利益を得るのかを一体として考える。これは単に儲かるアイデアを探す発想とは異なる。例えば価格を下げる、会員制にする、広告収入を得るといった個別の施策は、それだけでは事業の強さを説明できない。顧客接点、提供価値、コスト構造、収益源、共済手との差異が結びついて初めてモデルとして機能する。本書はこの関係性を丁寧に整理することで、読者が他社事例を表面的に真似るのではなく、自社や自分の企画に合う構造として理解できるようにしている。ビジネスモデルを事業の設計図として扱う点が本書の基礎的でありながら重要な出発点である。次に、63の成功パターンを使って事例を再利用可能な型として学ぶ。本書の大きな特徴は、成功した企業や事業の特徴を63の成功パターンとして整理している点である。個別企業の成功談はそのまま読んでも時代、業界規模、資本力の違いによって再現が難しい。しかしパターンとして抽象化すれば、なぜその仕組みが機能したのかを別の文脈に移し替えて考えやすくなる。重要なのはパターンを正解集として使うのではなく、発想の部品として扱うことである。同じ顧客層に対して異なる収益源を設定する、既存の流通経路を変える、利用者の増加が価値を高める仕組みを作るなど、パターンは事業設計の視点を増やす役割を持つ。読者は多くの方に触れることで自分の業界では当たり前とされている前提を疑いやすくなる。網羅性があるため、一度に全てを使う本ではなく、企画や分析の場面で参照し、比較し、組み合わせるための実用的な道具箱として機能する。さらに、競争優位の源泉を顧客価値と企業活動の結びつきから分析する。本書が重視するもう一つの観点は、企業がなぜ勝ち続けられるのかをビジネスモデルから読み解くことである。優れた商品や強いブランドだけでは、競争優位の理由を十分に説明できない場合が多い。継続的な強さは、顧客が感じる価値とそれを支える業務プロセス、資源提携関係、収益構造が相互に補強し合うところから生まれる。本書はビジネスモデルを学ぶ意義として、他社の強さの秘密を正しく理解することを掲げている。これは競合分析にも有効である。見た目のサービスを模倣しても、背後にあるコスト構造や顧客獲得の仕組み、データやネットワークの蓄積、組織能力まで再現できなければ同じ成果は得られない。したがって分析では、どの要素が単独で優れているかよりも、複数の要素がどのように連動して参入障壁や利益率を支えているかを見る必要がある。本書はその視点を初学者にも扱いやすい形で提供している。新規事業作りでは発想と検証を分けてモデルを具体化する。本書はビジネスモデルの作り方にも焦点を当てており、知識の習得だけで終わらせない構成になっている。新規事業の発想では最初から完成度の高い計画を作るよりも、顧客価値提供方法、収益源を仮説としておき、それらの整合性を確認することが重要になる。成功パターンはこの段階で有効であり、既存の型を参照することで発想の幅を広げられる。ただし、型を当てはめただけでは事業にならない。対象顧客が本当に価値を感じるのか、支払い意思があるのか、必要な資源を確保できるのか、競合が簡単に追随できないのかを検討する必要がある。本書の実務的価値は、アイデアを思いつきで終わらせず、要素間の矛盾を見つける視点を与える点にある。企画書作成や社内提案では、斬新さだけでなく、なぜ成りすのかを説明する論理が求められる。本書はその論理を組み立てるための基礎訓練として使える。最後に、既存事業の見直しに使えるが、実践には読者自身の文脈化が必要になる。本書は企業や新規事業だけでなく、 既存ビジネスの見直しにも適している。成熟した事業では商品や営業方法の改善に議論が集中しやすいが、ビジネスモデルの視点を使うと、そもそもの顧客設定、収益源、パートナー関係、提供プロセスを再検討できる。例えば売り切り型から継続利用型へ変える、直接販売と間接販売の役割を見直す、周辺サービスで価値を補強するなど、改善の方向は複数あり得る。ただし本書の網羅性は同時に限界でもある。63のパターンや基礎フレームは有用だが、特定業界の規制、顧客慣行、組織能力、投資制約まで自動的に解決するものではない。読者は本書の概念を自分の事業環境に翻訳し、何を採用し何を捨てるかを判断する必要がある。その意味で本書は答えを与えるマニュアルではなく、事業を構造的に問い直すための分析基盤である。実務で価値を出すには、読後に自社の状況へ落とし込む作業が不可欠になる。結論として、本書は企業準備中の人、新規事業の担当者、事業企画に関わる会社員、既存事業の収益構造を見直したい管理職に向いている、ビジネスモデルという言葉を知っていても実際には課金方法やアイデアの新しさだけで理解している人は少なくない。本書を読むことで顧客価値、収益源、活動設計、競争優位を一つの構造として整理する視点が得られる。知的な利点は、他社の成功を単なる偶然やブランド力としてではなく、再利用可能な仕組みとして分析できるようになる点にある。実務的な利点は、企画案を作る際にどの要素が弱いのか、どの成功パターンを参考にできるのかを考えやすくなる点である。同種のビジネスモデル本には、海外の代表的フレームワークを紹介するものや、特定企業のケースを深掘りするものが多い。それに対して本社は、基礎、成功パターン、作り方を日本語の入門書としてバランスよく接続している。専門性を保ちながら実務に近い粒度で読めることが、同ジャンルの中での差別化点である。ご支援いただける場合は、兼来流行、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。